さんおはようございます。いろいろもう思いがですね、溢れすぎちゃってますので、いろいろなことをお話ししたいなと思うんですけども、賛美の中でですね、やっぱり一番大事なことは、私たちは今神様をここに心にお迎えいたしました。ですので私たちの大切なことはですね、神様の言葉がここに、そして私たちはこの言葉によって一緒に学び養われて、またこの言葉を握って出ていきます。これはですね、どの日も変わらない一番大切な出来事であります。ですので今日も私たちは御言葉から神様を学び、そしてこの神様を心の中心にする生き方を学んでいきましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊き主の皆をあがめて心より感謝をいたします。主は新しいことをされます。本当に思いがけない形で、私たちの計画をはるかに勝った形で、司会の方も言われました、最善に導く神様であります。私たちはこの最善をいつまでも信じ続けるときに、必ず最後は神の良しとされるという人生を送ることができます。ですから今、患難の中にいる人、困難の中にいる人、戦いの中にいる人、いつも神様は言うのです、私のところに来なさいと主は言われます。ですから私たちはいつもここで集まるのです、いえ集められるのです。どうぞ神様、私たちはもう一度あなたにより頼みます。このことを通してあなたの心が一人一人の中に流れ込み、神を恐れ敬う人生、人を恐れ敬い尊敬する人生へと私たちを作り変えてください。戦いの中にいる人、今日ここに来ることができなかった人、どうぞ一人一人覚えてください。また世界中に多くのあなたを必要としている神戦の中で戦いを覚えている人、コロナ禍の中で戦いを覚えている人、また本当に私たちの想像を超えた中で、知らない中で泣いている人たちに、どうぞ手を置いてあなたが慰めを与えてくださいますよ。とりわけコロナ禍にあるこの戦いの中にある全ての国民を覚えてください。政治指導者、国民のリーダーを覚えてください。この時を主の御手に委ね、イエス・キリストの皆によってお祈りを、一度の声と合わせてお祈りをいたします。アーメン。イエス様の視線の先にという説教題で御言葉を取り次ぎさせていただきます。まあ、これは導入になりますけれども、司会の方にも言っていただきまして、本当に幸いな結婚式をですね、迎えることができました。私たちのですね、初めての共同作業はですね、ウェディングケーキの入刀ではなくて、大丈夫ですかウェディングケーキの入刀ではなくてですね、修法の織り込みでした。ですから皆さん、今日手に取られた時にですね、少しほんのりあったかい感じがしているのかなって思うんですけども、そういう一つの作業を通した時にですね、あ、これが大切なことだということをもう一度思わされました。心を合わせていくこと、また一つのことに対して犠牲を払っていくということは、私たちに与えられた神様からの恵みです。これは私の証でもあるんですけども、今年私の友人にですね、これはまあちょっと濁したような表現なんですけども、まあ、同路者ですね、私の同路者、ですから牧師1年目の友人がいました。私も経験があります。離れた土地で、また右も左もまあ分からないと言われるような中で、いろいろ物が入りようだなと思いました。たくさん覚えなければいけないとなった時に、生活の必要なものを揃えていく、まあ、自分にも全部書いてくるんですけども、そうなっていくとですね、何か必要なものはないでしょうかというふうに、まあ、ないかと友人に尋ねたところですね、何でももらえるものはありがたいというふうに、まあ、友人から返ってきました。 ですから私、まあ、感謝のことにですね、2年3年いる中で、あ、どこに行けばこういう食べ物が買えるとかですね、文字で言うと焼きカレーのなんていうんですか、パックに入った焼きカレーセットとかですね、まあ、名前出しにいいと思うんですけど、一蘭のラーメンセットみたいなとこですね、明太子マヨネーズとかお菓子とかですね、麺米とかですね、皆さんご存知の、まあ、ありったけ詰め込んでですね、それを友人に送りました。この証には続きがあってですね、もう間髪入れずに私の友人からですね、電話がかかってきたんですね。結婚おめでとうという内容でした。そろそろというか、いろんなことが、ものが異様だと思うので、何か必要なものを一つ言ってください、必ずそれを送りますって言ってくれたんですね。私はですね、まあ、これが言いたいがために主婦を書いたところがあるんですけども、奥さんと相談してですね、奥さんって言いたかっただけなんですけども奥さんと相談してですね、炊飯器だというふうに決めました。で、それを後日送ってくれるということになったんですね。要約してですけども、私たちの世界はお互いの犠牲で成り立っています。互いに犠牲を払い合っていくということをもって私たちの生活は成り立っている。ここに満たされていかないと不足が出ていくんです。ああこれが足りなかったとか、なんでこうだったのかとか、送ってもらったものに対してですね、こんなことに期待していなかったとか、思わず心の中でじんわり出てしまうことってあります。ともすれば、相手のことに対してなぜこういうふうにしなかったのだろうかというつぶやきやですね、これが思っていたようなものではなかったという不満はどこから出てくるのかというのはですね、私たちはこの23日に学んだことと重なり合わせて、今日この北九州シオン教会および私たちに与えられたものがあります。それは私たちの心がですね、満たされないといけないというのがこの一番目のポイントです。つまり信仰とは自己犠牲の伴う愛だということです。私たちは自己犠牲の伴う愛をもってお互いにその信仰生活、いえ私たちの人生の成り立つ秘訣はお互いの愛の伴う自己犠牲にあります。本論に入っていきますけれども、イエス様の視線の先にというとですね、この話は皆さんよく聖書の話を聞かれる方は、ナルドの香油の話でありますけれども、イエス様の視線の先にというとですね、なんとなく重ならないような印象があるように思いますが、聖書はですね、何度も読んでいく中に新しい示唆、新しい発見、またここに書かれている本当に大切なことがだんだんと組み上げられてまいります。実はですね、ここに出てくる登場人物のですね、見ている視線の先というのはですね、バラバラなんですね。12章9節を例えばお読みさせていただきます。ヨハネによる福音書12章9節です。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあったと書かれています。ヨハネによる福音書11節にはイエス様のこのヨハネの中で並べられている奇跡の中で最も大きな奇跡と呼ばれている死人のラザロがイエス様によってよみがえらせられるという奇跡が表されました。当然群衆の中にも大きな感動や心揺さぶられるものがありましたけども、12節に移り変わってですね、イエス様の周りに人が群がったんですけども、その理由はですね、明確に書いてるんです。それはよみがえったラザロを見るためであった。もっとこう突っ込んだ表現をするならばですね、イエス様そのものを見たかったんではなくて、奇跡が見たかったんです。どういうことが起こった、すごいことが起こったということが群衆の中の 中心です。この箇所はかなりいろんなヒントが散りばめられています。イエス様のラザロのですね、姉妹のマルタはですね、一言給仕していたというふうに書いています。ルカによる福音書を皆さんご存知でしょうか。このちゃんと読まないとないですね、マルタはですね、またという表現は語弊を招くかもしれませんけれどもですね、給仕をしていたと一言書いています。一方のナルドの行為を捧げたマリアはですね、イエス様に聞き入っていたマリアです。往々にして人はですね、やるべきことということに頭がいっぱいになるときにですね、その人のためだと思いながらですね、いつの間にか転換しながら自分がやるべきことに頭がいっぱいになりですね、頭の中にいる時系列がですね、自分のためになっていることがあります。そうしていくとですね、人はですね、見ているようで相手のことが見えなくなってしまうことがあります。実に興味深いこの12章にはですね、視線についての示唆というところを見ていくとですね、また新たなる領域が開けていくのです。ユダヤ人たちはイエス様を妬みのために殺そうとしていたということが12章のこの後半から出てくるんです。彼らもイエス様のことを見ているようで見ていないんです。彼らは自分たちが脅かされる存在に対しての妬みによってですね、自分の頭の中には自分を脅かす存在を排除するために、それが頭の中にいっぱいになってしまってイエス様のことを見ているようで見ていません。そう、ここの箇所にはですね、混乱が見られます。視線がですね、全然合ってないんです。もう何でもかんでも喋ってしまうとまた怒られるかもしれませんけども、まあ、礼拝に出ていただいていますけども、山崎家とご飯を食べる時もですね、よく怒ることがあります。昨日の予定について話しているのに、あとまた誰かというかですね、母親の方が明日の予定についてどうするんだという話を聞いたときにですね、今日の予定の話をすればいいのか、明日の予定の話をすればいいのかですね、混乱してしまう。往々にしてこれは一つの家庭だけの話ではありません。人が物事が集まったときにですね、人の視線というものがですね、ずれてしまうことがある。それぞれのやらなければいけないこと、それぞれがしたいということがですね、混雑していくところの中で中心がどこにあるのかということがですね、ぶれてしまうことがある。これは私が勝手に今しゃべっていることではなく、ヨハネによる福音書12章が教えていることはですね、一つです。イエス様の視線の先にあるものです。それはマリアの自己犠牲です。マリアは何をしたかというとですね、1年分の給料と言われる高価な、ですから日本人の1年分の給料の中で、まあ、分かりやすくですよ、考えていただければ、その中で持っている時計とかですね、宝石とか何でもそうですけども、それを 一晩というか1日にして全てをイエス様のためだけに使ったということです。これよく言われることですけれども、この香油の壺を割ると二度と元にも戻らないし、一度使うともう元通りになることはありません。ある一説にはですね、これは母親から結婚のための準備資金になるようにと譲り受けられたものという説があります。ナルドの香油には。つまりですね、まあ、この説が有力であるならば取っておいたものです。やがて来るべきの時ために。しかし大事なことなんです。これヨハネによる福音書12章はですね、とても大事なことがここからつなぎ目のように展開していくんです。しかしイエス様のこの杉越の祭りの6日前に、イエス様の葬りのためにこの香油を 使ったんです。イエス様はこの自己犠牲を真ん中に置きました。それぞれの視線が混濁する中に、イエス様がずっと見ていたものはマリアの純真な愛の伴う自己犠牲です。そしてマリアの信仰をこの聖書の真ん中に引き戻したんです。この箇所には続きがあります。この後にイエス様は13章からですね、弟子たちを極みまで愛し最高の愛を示したというふうに書いてあります。そして十字架の道をイエス様は歩まれます。イエス様はつまりですね、この聖書の流れを横から見ていくときにですね、パノラマのようにイエス様はマリアに焦点を当てました。そしてこの当てた焦点がそのままイエス様の人生にもう一度焦点が向き直るんです。そしてイエス様を何をしたというと、この十字架の道を従順に最後まで歩き通されたということが、このヨハネの福音書を見るときに分かります。杉越とは奴隷状態のエジプトの中で奴隷状態にいたイスラエルの民が捧げられた子羊によって血によって贖い出されたということでありますが、イエス様はまさに人類の救いのために過ぎ越されました。それは最も愛の伴う最も高潔で最も純真な愛をイエス様はここに置かれた。そしてそれをヨハネの福音書の中のこれからの展開の中で一番輝く形で置かれたんです。そう、これこそが私たちが心の中心にしなければならない最も大切な自己犠牲の伴う愛をイエス様はこの地上に示されたということです。十字架とはヨハネ3章16節、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。すでにヨハネ3章16節の中にきっちりと書かれていることが、またヨハネの福音書の中でまた一つのポイントとして取り上げられています。一人も滅びることなく永遠の命を得るためにイエス様はご自分の体を私たちのために明け渡してくださったのです。そして私たちは、そしてそれを信じる人たちは永遠の命を得ると聖書には書いてあるのです。ヨハネ12章25節、このナルドの行為の後にこのように書かれています。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですとあります。自分の命を愛する者はそれを失いという言葉すらも難しいですし、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るという言葉もですね、難しくて厳しい言葉のように受け取られますけれども、端的に申し上げさせていただくならば、今日の箇所に相まって言うならばですね、自己犠牲の伴う愛がこの地上の中に表されているかということです。私はですね、平松先生のメッセージ、ちょっと脱線してまた戻りますけどもですね、婚約式の時に平松先生、吉嗣先生のメッセージを受け取った時にですね、優しくて温かくてですね、最も厳しい言葉だったというふうに私は受け止めました。こればっかりが残っちゃいかんとちょっと反省されていましたけども、ここに愛はあるんかって、平松先生のご指導はですね、いつも優しくて温かく、そしてその人を尊重しながらも最もその人に厳しさを投げかけるご指導だったですけども、その症例もまさにその通りでした。騒がしいドラや尿八という 聖霊の聖書の箇所がありますけども、愛がなければですね、やかましいものにしかならないんです。私まだ2日ほどの新婚生活ですけどもですね、やらなければいけないということに頭がいっぱいになったりですね、自分がしなければいけないことをこう進めていかなければならないというところの中にちゃんとパートナーが見えてるだろうかということは、この2日の中ですでに問われています。だんだん見えなくなってくるっていうのを自分の心の中にも感じていくんです。ああやらなければいけない、これも誰のため、あれのため、一体誰の何のためなんだっていうことをですね、時折何度もこの指輪を見ながらですね、思い返さなければいけないということを考えさせられています。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。難しい言葉のように思いますけども、私たちはその自分自身の持っているものを相手のために自己犠牲の伴う愛を持ってそれを尽くしていくということ、それがそこに愛があるときに立て上げられる関係になり、尊敬がある関係になり、お互いを喜び合う関係へと私たちは常に昇華されていきます。これは結婚だけの話にならず、全ての関係の伴う人間関係の中に言うべきな話です。イエス様を取り巻く人々はマリアが使った香油の香りの意味を誰一人理解できませんでした。ユダはこのように言います。それを貧しい人に売って貧しい人に施せばいいのにとユダは言いました。一見それは正しい言葉のように見えますけれども、彼のこのヨハネによる福音書を読んでいくときに、それは純真な心から出ているのではなく、自分がどのようにそのお金を自分のものにできるかということに彼はいつも頭がいっぱいだったのです。つまり彼の行動の根幹にあるものはですね、自分に利益が向くように、自分自身が良い方向に向かうように、利益が被るように、いつもそのように頭がいっぱいだった。彼もまたイエス様のことが見えてなかった。人は往々にして純真な心を捧げているように、これは自分自身も締め付けられながら言っていますけども、往々にして正しいことを伝えているようでも、結果的に自分自身が一番おいしい思いをするように行動してしまいます。だったらどこに愛があるのかと私たちが混乱するときに、どうしてその愛を純真に進めていくことができるかと混乱するときに、何が一番大事なことだとわからなくなるときに、いつも私たちが見上げなければならないのがここに掲げられている十字架なのであります。私たちに最高の愛を示してくださったイエス・キリストの愛、その人が命を得るために表してくださった最高の愛、その人が生きて生活がそのままでいいと言うんです。この箇所の一番大事なところなんです。実はそのままにしておきなさいと言われるイエス様の言葉はですね、その人たちが何かお金持ちになるような、まあ、もちろんお金持ちを否定しているのではないんです。何か能力がある人を狙っているのではないんです。能力はその人の持っているものの中で発揮されることを良しとされますけれども、何か付け加えられる中でイエス様は能力のあることを求めておられません。私自身この聖書の中に従って最も大切にしていることがあります。それは自分自身も含め、その人の持っているものがそのまま神様の前にも人の前にも表し出されて、その人の良いところ、そして欠点と言われるところも純真なその人の心がこの共同体の中に表され、共に犠牲を払い、尊重し合い、励まし合いながら感謝を持ってその人たちと協力していくということを、この 私はこの地上でもっともっと見たいんです。そのために何が大切なのでしょうか。努力ではない。何が大切なのでしょうか。経済ではない。イエス様の愛がここに必要なのです。教会に純真な香りが立ち上るように、私たちはもう一度この新しい生活が進んでいきますけれども、新しい生活が皆さんの中にも私たちの中にもいつも進んでいきますけれども、大切なことは何かということをもう一度このヨハネの福音書の12章、イエス様の視線の先にあるものをもう一度思い起こしながら、大切な人のために自分ができる、捧げることのできるものを思い返しながら、その労力を、その時間を、その賜物を、その心を、その感謝の言葉をお互いに捧げ合っていくものとなってまいりましょう。皆さんで共にお祈りを捧げてまいりましょう。メン。